したい人を応援します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。で、今回ですね、質問がありまして、それについて坂本先生にお答えいただければと思うんですけれども、沖縄って企業をされる方とか非常に多くて、日本でもまあトップクラスらしいんですけれども、
はい、
まあ、それらの方が、それらの方の大半が、
はい、
まあ、悩んでらっしゃったりとか、知りたいなと思うことに、はい、開業資金のことについてですね、はい、お悩みだったり、はい、知りたいなと思ってらっしゃること、らっしゃる方が多いようですので、
はい、
まあ、その開業資金についてですね、
はい、
どういうふうにこう考えればいいのかとか、どういうふうに集めたらいいのかとか、あと、まあ、はい、注意点ですとか、
はい、
そのあたりについてアドバイスいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、で、で、開業資金についてなんですけれども、
はい、
まあ、まずは、まあ、そもそも論としてなんですけど、まあ、まあ、まずね、自分がいくらお金必要なのかっていうのもちゃんと知るっていうのがまず大事かなというふうに思います。
はい、
で、お金考えるときに、まずは、最初の、まあ、まあ、オープン時の、例えば、まあ、開業資金、まあ、業種によるので、まあ、お金かかるビジネスモデルかどうかっていうのがまずありますよね。で、飲食とか店舗だと、まあ、当然最初の開業資金っていうのがかかるので、で、で、ここを、まあ、もし飲食とかね、開業される方は、ざっくりとでも、いろいろ見積もり取ってみたり、あと結構本、店舗開業のなんか本をね、まあ、僕がもしするとするなら、やっぱり10冊ぐらい最初読みますね。
10冊ですか。
はい。まあ、5冊、最低5冊かな。読んで、多分大体その資金の、流れとかも書いてるはずなので、で、どれぐらいの内装でどれぐらいの費用かかるのかっていうところですね。ここをまあしっかり、まあ見積もりというか費用感を見るっていうのがまず一つかなと思います。で、あともう一つ考えとかないといけないのが、ランニングの資金ですよね。はい。資金繰りの方ですね。で、ここも、大体月の売上の見込みでいいので、見込みがどれぐらいで、で、経費がどれぐらいかかって、で、手残りがどれぐらいになるのかっていうところですね。これを、ちゃんと客数とかも予測をして、計画を作るっていうところ。まずこれが大事かなと思います。で、ここがないと、闇雲よく相談来るんですけど、なんか、とにかくお金欲しいです、みたいなとか、ってくるんですが、そもそもいくら欲しいのか、どれぐらいの事業モデルを作りたいと思ってるのかっていうのをちゃんと明確にしておかないと、取る戦略が全部違うので、うん、まずはいくら必要なのかというところですね。で、それを踏まえて、まあ、資金調達っていう形になってくるかなと思います。で、その時に、まあね、まあ、銀行からお金借りるのか、あとはね、家族とか、まあ、まあ、友人から最初いきなり借りるというのはないでしょうけども、まあそうですね。まあビジネスパートナーから借りるとかもあるかもしれないですね。うん。誰から資金を借りれるのかっていうところを、まあしっかり、数字を弾いて、まあやっていくっていうのが、まあ大事かなというところですね。はい。
はい。まあ今お話しいただいた、その、まあオープン時、あとまあランニングのところですとか、あとまあいくら調達したいのかっていうところなんですけれども、少しちょっとこう掘り下げて、教えていただきたいと思っているところがありまして、
はい、
例えばそのランニングの資金のところなんですけれども、
はい、
まあ、実際のところを始めてみなければ分かんない中で、
はい、
先々のこう予測というか、見込み、見通しを立てる必要っていうのはどうしてもあるっていうのはお話を伺ってすごく思ったんですけれども、
はいはい、
例えばその、お客様、何名様ぐらいのお客様が来店されるとか、月の売り上げがどれぐらいになりそうだとか、
はい、
その辺って何かこう算出するのに、 、まあ、コツというとあれですけれども、
はい、
まあ、今やってみなきゃ分かんないところをある程度こう予測を立てる立て方みたいなものってあるんでしょうか。
あ、そうですね、まあ、単純に、まあ、あのまず客単価かけるの1かける1日の客数ですよね、うん、ここがどれだけあるのかっていうところで、あと、まあ、そこにリピート率っていうのがかかってくると、まあ、売上っていうのが大体読めるようになってくるという形ですね。だから、まあ、現実問題ですね。まずは、客単価と客数がどれぐらいなのかっていうのをまず一回出してみるっていうのが、まず大事かなと思いますね。
あの、客単価と、まあ、お客様の数なんですけれども、それってもう、割とこう、エイヤで決めてしまっていいものなんでしょうか。それとも何か他にこう、こういうのを参考にしたらとか、こういう裏付けがあればみたいな。
そうですね。なんで、基本はもう、あの、ある程度予測にしか過ぎないので、あの、エイヤになっちゃうんですけど、まあ、もしするとするなら、まあ、近隣の店舗でどれぐらいお客さん入ってるか僕だったら見に行ってますかね。
あ、なるほどですね。
うん、近隣のリサーチ全部しますよね。あの、多分、沖縄だと飲食多いですよね、多分ね、される方ね。
そうですね。国際通りだけではなくて、やっぱり、はい、うん、あの、那覇市は特に多いかと思います。
そうですね。まあ、飲食とか、あとサロン系とかね、整体院とかなんかそういうのも。
そうですね。
あの、まあ、あと雑貨屋みたいなのもあるでしょうけど、まあ、近隣の類似店舗ですよね。うん。とかで、どれぐらいの、まあ、客数でいて、どれぐらい回転してるのかっていうのを、まあ、全部見ていく。うん。で、飲食だと、あと何回転してるかもすごく大事になってくるので。
ああ、なるほどですね。うん、はい、
ね。その辺の、近隣を調べてデータ取って、で、まあ、この辺も自分の目分量でいいんですけど、で、大体ここの店だったら大体客単どれぐらいかなっていうところ。で、客数が1時間あたりどれぐらいとかなのか、まあね、飲食だったら夜何回転してるのかとかですよね。なんかそこを弾いて、で、大体1日の売上予測。で、売上予測も、僕は、3パターン作っておくといいと思います。
3パターンですか？
うんですね。あの、要は、まず標準パターンと、で、売上が、まあ、どうですかね。まあ、3割増しぐらいで良かったパターン。いいパターンと、あと、この3割減のパターン。で、一番結構大事なのって、この下、下限のところを見とくっていうのがあれなんですけど、最低限、こんぐらいの、最低の最低、どんなに営業下手くそでも、広告下手くそでも、これぐらい売り上げ立つよねっていうラインがどこなのかをちゃんと知っとくってことですかね。で、ここが予想を超えて下がると、結構資金的に多分きつくなるはずなので、その自分たちが資金的に一番最低ラインでどこまで耐えられるかっていうところ、ここを最初に予測しておくっていうことですよね。で、その水準を超えてるんだったら、ちょっともう、撤退も視野に入れていくみたいな感じかなっていう。まあ、その、なんか3つの予測を立てておくと、まあ、そのレンジの中で動くと思うので、うん。あの、その中で、まあ、上振れしたらラッキーぐらいで考えておけばいいと思うんですけど。
はい。うん、あの、その、今のその3割減っていうか、まあ、多分一番こう、望ましくない時にはどれぐらいかっていうことなんですけども、
はい、
それを考える時って、
はい、
あれでしょうか、例えばこう、予想した経費とか、かかる費用とか、
はいはい、
それからもうこの、考えて、このラインを切ると、厳しいよっていうふうに考えるっていうのが考え方の手順になるんでしょうか。
まあそうですね。まあ経費、まあ経費よりも、まあその辺の実需の方ですよね。経費はこっちでコントロールしないといけないのもので、
はい、
うん。まあ売上として、ね、なんだろうな。あの、まあ損益分岐も出しとけばいいと思うんですけど、はい、まあ、いや、物理的に売上としてお客さんがね、だいたい1時間あたりこれぐらい通ってて、何人ぐらい入るなっていうのを見て、はい、うん、で、その率が、ね、ね、店舗とかだったらね、前通ってる人の、ね、50人通って1人入るんだったら、でそれが、ね、もしかして100人に1人になっても大丈夫なのかみたいな。
ああ、なるほどですね。
形ですよね。うん。
そうですよね。あの、周りの同業の店舗に、例えば50人通れば1人2人入るっていう時に、自分の店舗が100人通っても入らないとかだと、よっぽど何かあるっていうことですもんね。
そうですね。で、まあ、必ずしもね、前通ってる人だけがお客さんじゃないとは思うんですけど、ただまあ、あくまで仮にでも数字を出していかないと、その辺って予測が立たないので、
はい、
うん、だまず仮で出して、で、なんで、 まあ、中間の目標っていうのを最初立てて、で、最高の目標と、あと最低の目標。
はい。
この3つを立てておくっていう形ですかね。で、基本的には、その最低の目標が達成できてでも、お店が回っていく、会社が回っていくようにしていかないと、結構資金繰り的に厳しくなってくるので、うん。ですね。なんかその辺をちゃんと予測しましょうというところですかね。
実際にその予測をして、
はい、
それをもとにおそらくその経営計画みたいなのを立てて、
はい、
それをこう、
はい、
金融機関とか、まあ、それに準ずるところにこう提出して お金を借りるっていう感じになると思うんですけれども、
はいはいはい、
その計画の立て方とかって、
はい、
なんかコツとか注意点とかあったりするんでしょうか？
そうですね、まあ、計画は、まあまあ、なんでまあ今言ったところですよね。日々の資金繰りのところはそこですし、
はい、
であと、まあ、最初にかかる初期費用は、まあね、実際見積もり取ってみてもいいでしょうし、大体あと他の店舗のもうすでにやってる方とか同業他社でやってるところとかがあって教えてくれるところがあったら大体どれぐらいかかったのかとか、うん、で内装とかお店とかって凝り出すといくらでもお金かかっちゃうので、
ああそうですね、
うん、そこをすごく注意しないといけないので、なるべく安く、ね、どこにみんな力を入れてどこは手を抜いてるのか、全部同じクオリティでやっちゃうとね、すぐ飲食とか1000万とかいっちゃいますから。
結構しますね。
うん、だからそこをいかに抑えられるかっていうところ。
はい。
うん、で、あとは、まあ、金融機関で借りる場合は、まあ、金融機関か、まあ、地元の商工会とかに行って多分相談されると思うんですよね。なんで、まあ、最初は、まあ、あと自己資金が半分ぐらいないとダメなので。
半分ですか？
うんうん、だからまあ、例えば500万でお店作りたかったら自己資金250万とかですよね。1000万で作りたかったら500万の自己資金なので、うん、まずはお金をちゃんと貯めれるかっていうのがすごく大事なんですね。
ああ、なるほどですね。うん、お金を貯める。まあ、そこからですね、やっぱり。
そう。で、そこが、ね、お金がちゃんと貯めれないんだと、あんまり企業はやめた方がいいかなと思ってて。あ、
そうですか。
うん、いや資金管理ができてないってことなので、うん、で売上が増えると資金管理がもっとシビアになってくるので、
はい、
うん、やっぱそこのお金をちゃんと貯めれるっていうのはね、すごく大事というか、うん、ちょっと忘れちゃったんですけど、昔の人ですごい、なんかお金の先生みたいな人がいるんですけど、その先生がなんだ、給料の4分の1を天引きで貯金しなさいって言ってるんですね。
へぇー。4分の1ですか？
4分の1ですね。はい。で、4分の3で生活しなさいって言って。で、それがお金を増やす方法だっていうか。うん、で、それを天引きでやりなさいって言ってて。うん、で、まあ、そこまでいかないにしても、まあ、天引きでね、なんかちゃんとお金を貯めておいて、やっぱりしていくっていうのをしていかないと、ね、その自己資金でできてこないので、で、そこをちゃんと貯められて、だそれだけちゃんと資金管理できるってことなので、で、それを銀行で積み立てておいてもいいと思うので、うん。で、ちゃんと自己資金作って、まあ、融資ももらってっていう形が、まあ、一番理想的っちゃ理想的ですよね。
そのお金の管理って、すごく大切なんだなっていうのを、今お話伺って改めて思ったんですけれども、
はい、
やっぱりその、売上が上がれば上がるほどその辺ってシビアになってくるものなんでしょうか？
そうですね。売上増えると、なんだろうな。動く金額が大きくなってくるので、
あ、はい、
で自分の普段の、個人のお金を使ってるのとまた額が変わってくるので、そこのキャッシュフローの管理がすごく大事ですね。で、あと、まあ、飲食だと日銭が入るんであれかもしれないんですが、要は、なんか手元にお金あるけど、これが使っていいお金なのかどうかっていうのがね。
ああ、はい。
例えば明日の仕入れ資金に使わないといけないのに、それが目の前にあると思って使っちゃうみたいな。いうふうにやると資金繰りぐちゃぐちゃになるんで。で、あと、もう一つ、その、店舗を増やしていきたい場合ですね。
ああ、はい。
これはキャッシュフローを絶対見れないと店舗を増やせられないですね。
キャッシュフローを見れないと増やせない。
そう。うんですね。要は、この一つの店舗で、その資金がどう回って、お金がどんだけ、利益がどんだけ残るのかっていうのが分からないと、その次の店舗、2店舗目を増やせないんですよね。で、最初は自分一人でやってとか、まあ自分と家族みたいな感じでやって、 要は人件費があんまかかんない形で始めるんですけど、あの2店舗目とかってなるともう自分一人で絶対無理じゃないですか。
そうですね。
人件費がかかってくるので、まあ、そこをちゃんと数字読めるかどうか。で、僕もいろいろサポートしてて、まあ、整体とか飲食の人もそうですけど、やっぱりキャッシュフローを読めない人は多店舗化って基本無理だなと思って。
そのキャッシュフローの読み方ってすごく大切なんですね。
めちゃくちゃ大事ですね。あの特に大きくビジネスをしたいっていう方は、複数事業やっていきたい方はキャッシュフローを読めるのは必須ですね。
というとあれですね、ただ単にその開業資金を集めればいいだけではなくて、うん、それをこういかに、まあ、経営者として、
はい、
こ うまく活用していくかっていうところの手腕っていうんでしょうかね、その辺が問われるのかなっていうふうに、
はい、そうですね。だから個人店舗で1店舗だけやるんだったらキャッシュロー読めなくても、まあ、家計簿レベルでいいんですけど、うん、あの複数店舗、
はい、
複数業態、居酒屋さんやって焼肉屋もやってとか、
あ、はい、
あと焼き鳥屋でもね、2店舗、3店舗、5店舗、10店舗と増やしていきたいとかってなった場合は、
そうですね、
うん、そこの資金繰りがちゃんと読めて、で多分1店舗目でうまくいって利益出てるんで、多分その資金とかそのキャッシュローベースにお金を借りて、また2店舗目を借りる資金を借りて出していくって形になってくると思うんで。
そうですね。あの結構その飲食店さんもそうですけど、リラクゼーションビジネスっていうんでしょうかね、
はいはいはいはい、
そういうのもやっぱり、まあ、増えてきてますので、
はい、
まあ、それで店舗を増やしたいっていう方にはそういうキャッシュフローの見方っていうのも必須なのかなって思ったんですけども、
うん、
あのその勉強の仕方とかってなんか、はい、坂本先生あれですね、銀行で働かれてたから身についたんだと思うんですけども、
はいはい、
何かその元銀行員のお立場からこういうふうにすると考えやすいとか学びやすいとか身につきやすいとかってあったりしますか？
そうですね、まあ簿記はね、なんか3級ぐらい取れば、まあ、1週間ぐらい勉強したらすぐ取れると思うので、はい、あのあれなんですけど、僕一番おすすめなのがあのキャッシュローゲームっていうゲームなんですね。
ああ、あのボードゲームですか？
はいですね、はい、あのロバート清崎さんが作ったゲームで、最近ちょっとなんかね、なんかもう多分絶版になっちゃったのかな、なんか最近ちょっとなんか値段がちょっと高くなってるみたいなんですけど、もともと2万円ぐらいするゲームなんで、ちょっと高いんですけど。
2万円高かったですね。
はい、うん、でも、なんか、僕はそのゲーム100回ぐらいやったんですよね、昔。
あ、はい。
うん、で、要はで、そのゲーム、ボードゲームなんですけど、資金の流れが、すごくわかるゲームで、まあ、損益と貸借で、どういうふうに、キャッシュフローが回っていくのか、どういうふうに資金が増えて、まあ、お金持ちになっていけるのかみたいな、お金増やしていけるのかっていうのが分かるゲームだったんで、で、あのゲームはすごく、その流れが分かるので、で、簿記だけだとですね、簿記いくら勉強しても、勘定科目とかは分かるんですけど、仕分けが分かるんですけど、仕分け分かってもあんまりキャッシュロー読めないので、うん。で、やっぱりいろいろやってる人を見てると、やっぱそこのキャッシュフローがちゃんと管理できて、あのゲームでも強い人はね、事業を大きくできますね。
ああ、もうそのキャッシュフローの読み方がゲームに如実に表れてるというか。
あ、そうそうそうそう。僕が受けてくれた方で、以前も、その方コンサルの人でしたけど、やってて、で、そのゲームでそのキャッシュフローの読み方がちゃんと分かって、まあ、その人は不動産を最初増やしたんですけど、不動産投資結構増やして、で、うん、多分不動産も5億ぐらい資産作ったかな、結局。うん、
そうですね。
うん、だからそういうキャッシュローが読めないと、資産増やせられないんですよね。
うん、はい。
で、いたずらに売り上げだけ頑張るみたいな感じになっちゃうんで。うん、だそこも含めて、やっていくことで、まあ、不動産増やしたりとか、店舗増やしたりとか、どうやっと得たりとかっていうのができてくるって形ですかね。
ちょっと一般的に、なちょっとこう疑問かもわかんないんですけど、
はいはい、
売り上げさえ増やしてれば、その辺のキャッシュフローの見方とかって、
はい、
まあ、できなくてもこう差し支えないのかなって感じる方いらっしゃるのかなって思ったんですけど、そうではないんでしょうか。
あ、そうですね。売り上げだけ見てると、黒字倒産になる可能性があります。
それは売りかけの問題が起因したりとかでしょうか。
そうですね。そこもありますね。要は、ね、資金が入ってくるのがいつなのかとか、で変わってきますし、まあ、出ていくのがいく、ね、いつなのかとかっていうところ、
はい、
うん、 で、あとビジネスモデルにもよるんですけど、まあ、ある方は、その、ま、その人は物販の、まあ、転売のビジネスをやってたんですけど、まあ、まあ、結構ネット系なんですよ。まあ、おもちゃ屋さんとかでおもちゃ仕入れて、それネットで販売する、転売するみたいな感じでやってたんですけど、やっぱり資金繰りがちょっと読めないと、なかなかちょっと厳しい状況になっちゃったんですよね。結局、なんだろう、目の前にお金はあるんだけど、それが、さっき言ったその次の仕入れ資金に使わないといけないのに、
はい、
目の前にお金があるから、なんか儲かってるみたいな感じになるわけですよ。
あ
目の前に100万があって、でもこれ本当は仕入れ資金で使わないといけないんだけど、でも生活もあるからとか、ね。てか、どこまで、その100万のうちどこまで生活費で抜いていいのかとかがちゃんと分かってないと、うん、どんどん運転資金がなくなってくるみたいな。
あ
写真まみれになっちゃうみたいな。
はい。なんかそういうの想像つきますね。取っとかなきゃいけないお金をこう使っちゃうっていうのは、なんか
そう。
なんか言われるとわかるんですけど、でも今まで見たことがない金額を目の前にすると、
そう。
ついつい使っちゃうっていうのはあるかもしれないなっていうのは感じました。
そう。だからお金が大きくなってくればくるほどそこの資金管理、
はい、
キャッシュの管理をできないとダメなので、うん。だからいたずらに売り上げだけ上がってても、現金がないみたいな感じになっちゃう。
はい。
うん、で、会社って、その現金がなくなっちゃうと、アウトなので、
はい。
赤字になってても、キャッシュ、現金さえあれば別にアウトじゃないので、
はい。
うん。そう、だからそこがね、管理がちゃんとできない。だからそれの一番最初が、自分の家計簿の管理ですよね。で、自分でお金がちゃんと貯金貯めれるのかっていうのが、キャッシュローの一番基本ですから。
ああ、そうですね。ちょっとそれは耳が痛いお話でしたね。
だからそこをちゃんとしとかないと、より大きい金額になってきたら、結構きつくなってくるので。
まあ、自分のことを言うと、独身なんで、可処分所得はかなり多いんですよね。はい、
そうだ。
もうほぼお小遣いみたいな感じで。
はいはいはい、はい。
最近ちょっと反省なんですけど、まあ、つけてないことはないんですけども、結構、どんぶり感情にな、最近ちょっと、怠っててですね、どんぶり感情になってしまって。
そうですね。なんで、どんぶり感情ダメとかじゃ、僕もそんな細かくじゃ全部やってるかって、僕もそんなやってる方じゃないんですけど、なんで、天引きにしとくってことですよね。
そうですね。はい。うん、
天引きで、だから多めに天引きにしといて、そこには手をつけないってやると勝手にお金貯まりますから。
そうですね。それすごくいいですね。
うん。そう。で、残った金額を自由に使うっていうのはいいと思うんですよね。
はい。そうですね。今まで貯金箱にこう500円ずつ貯金するのがなんか快感で、それでやったんですけど、
はいはいはい、
貯金箱に入れる500円がない時とかって、それを怠ってしまって、
はいはい、
気がついたら使うお金が多かったなっていうのは最近、特に多いなと思いましたんで、はい、
うん、
注意したいなと思いました。
そうですね。そこをちょっとしっかりやっていただいて、でそれが、ね、やっぱり、まず自己資金ですから、うん、でそこを貯めれないと、起業しても危ないんで、逆に。うん、そこの、ね、資金管理がちゃんとできるようにぜひ頑張ってほしいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。そうですね。そうするともちろん開業資金の話がもともとのテーマでしたし、その開業資金に悩んでる方っていうのはすごく多いのが、はい、まあ、現状ではあるんですけれども、もちろんそこもどうやってその開業資金を得るかっていうのももちろん大事だなとは思ったんですけれども、もっとこう大事なのはその手元にある資金をどうやってこううまくこうキャッシュフローを回していくかっていうところの感覚とか、
はい、
まあ、そういうの知識ですとか、
はい、
そういったことを身につけることが、もっとだ起業家とか経営者にとっては大切だなと、
はい、
いうことを今回すごく学ばせていただきました。
うん。はい、ぜひよろしくお願いしますという感じですね。はい。
ちょっと自分も耳が痛いお話がたくさんありましたんで、しっかり貯金を増やしたいなと思います。
はい。
はい。
はい、
今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかが したでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。